坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスに店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと迷い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるのだろう。
いわゆるあのヴィンテージカーとかいう世界ですね。でダブル1ダブル2ダブル3っていう3種類あったんですよ。車のあの車やバイクのバネの部分作ってるメーカーに直談判しに行くんですね、この人も。
すごい。
当時まだまだパソコンでイラスト描いてそれを紙面発表するなんてことは誰もやってなかったんでね、ベーシックでエクセルを作れないかどうか考えて。それは私のポッドキャストもそうですね。最初は本当に編集すごく時間かかってたんですけど、オープンリールの時代を体験してるんで、
はい、
それから考えるとめちゃくちゃ楽な時代だなって気はあります。そのお店で埃かぶってるけど自分にしたらすごい発見とかそんな、ね、そものもありますけど、なかなか愛知のミュージックストアではそういう経験はないんですよね。あの感動は自分のものだけにできないんですよ、ネットワークだとね。けどレコード店で自分が発見するとなんか世界で初めて自分が発見したよ、なんか関係があってね、ね、実際に行って確かめもせずに、まあ、それだけのものなんだろうなっていう満足感を持ってしまってるんでしょうね、きっとね。
でどこまで喋りましたっけ。
なんでインターネットになったんだっけな。
インターネットになったんでしたっけ。MSX で、
MSX もそうですけど、開発の話ですよ。
ああ、アプリケーションの開発の話。
アプリケーション開発で。
開発の話は正直、ね、の、あの、使わないと思います。あの、はい。
はい。
MSX の話に戻りましょうか。
でまあ、MSX は、まあ、でもそんなに、もう、それ以降あんまり使ってないですよ。だから、
ま
あ、ベーシック
で、
Excel の真似事しようとして、もう、挫折してっていう、そこで MSX はもう終わっちゃいますね。
MSX2 プラスは、じゃあ、はい、その、Excel みたいなアプリケーションを自分で作ってみようっていうところでトライして、
はい、
で、途中で、
無理だ。まあ、まあ、いいや、でも無理だなっていうね、判断してね。
そこで止まっちゃったんですか。
そうですね。もうそっからは、その頃からちょうど Mac ですよ。もう会社でも Mac 触る時間どんどん増えてきたし、自分でも増やそうとしたので、もう休みの日も会社で、あの、平日休みだったんですからね、当時。だから、会社、お店だったんで、やってるんでね。休みの日も出かけて行って、あれ、今日来たんって言って、うん、ちょっと Mac 触りに、とか言って、もうそんな感じでしたね。
ずっと Mac 触ってたんですね。
うん。
Mac に。はあ、で、ちなみに Mac 触り始めたのは89年でしたっけ、はい、また。触り始めた
の。だから仕事で触り始めたのが88年か89年ぐらいからなんですよ、ね。
MSX2 を買われた頃に、はい、Mac にも触り始めて。
そうですね。その頃から、その、ただ、だからといってそこでシステムがののとか、そこまでいきなりはやらせてもらうこともなかったんですよ。立ち上がってるのを、その部屋行って触って、また出ていくだけの。状態ですから自分でそんなこうなんかインストールしたいとかそういう自由なことは何もできなかったんですよ。う
んうん、あ、そうですか。じゃあインストールとか経験されたって
どれぐらい。まあその後ですよね。クラシック2が初めて任されたんでね、これ一台じゃあもう全部かまってやってって言われて、うん、そっからですね、システム初期化インストール、うん、アプリケーション入れてみたいなことを全部やるようになったのね。
クラシック2でモノクロですよね。当時のマップで、アメリカの価格と比較するととんてつもなく高かった
です。あ、高かったですよ。もう。
そうですよね。めちゃくちゃ高かったですよね。
うん、
確か、あの当時の Mac って、
はい、
クラシックス2って、199ドルとかそんなもん違いましたっけ、現地で。
ああ、かもしれないですね。
マッキントッシュクラシック自体が確か、廉価版の入門モデルみたいな感じの。
そうです、そうです。
ねえ、 スタンスで作られてて。
そうですね。
しかもあれでしょ、いわゆるシェアを広げるためのキラーモデルみたいな。
やっとでもハードディスクが入ってまともに使えるモデルになってたんでね。ね、ハードディスク20メガとかで、バンザーイ20メガもついてるって言って、喜びましたよね。
そういう時代ですよね。ハードディスク乗ってやっとまともに使えるって言ったってことは、はい、当時はもうハードディスクついてないと厳しかったんですか？
いや、そんなこともなかったですけど、SE まではフロッピーで使うっていうやり方してたんですけど、はい、SE30 からハードディスクついて、で、私の言ったとこにはそれは SE30 回ってくることなかったんで、
あ、そうですか。
ずっとフロッピーでなんかやってたんですよ。
はあ、はあははあ、
で、面倒くさくってね。でも、当時98とかもハードディスクついてなかったですから、フロッピーでやるって半ばまあ、そんなにこう不思議なことではなかったんですけど。
はい。
で、
20メガのハードディスクがついて。
ついてね。
それを任されて。
で、もう嬉しかったですよ。
嬉しかったでしょうね。それ、ちなみに何をインストールされたんですか、最初は。
いや、もうだから業務で使うんで、あんま変なも入れられないですよ。だからエクセルとファイルメーカーだけしか入れられなかったんで。で、後で、あれは違うか。別の部屋にイラストレーター88の入った Mac があって、
ほう。
88って88年やったからやと思うんですけど、あれ。
はいはいはい。イラストレーターそうですね。
レトラスタジオと、レトラスタジオというソフトとイラストレーター88があって、わあ、こんな絵描けんねや、すごいなって言って、まだよう使わへんかったんですけど、
はい、
それを入れたかったんですよ。で、なんか頼んでイラストレーターの 1.7.3 かなんかを入れてもらったんですよね、後でね。
それ入れて、で、山村さん個人で触ってらっし
ゃる。まあ私独占じゃないんですけど、一応私が管理人っていうね、やってましたね。
イラストレーター触ってみてどうでした、その時。
あ、だから、ツタヤ行って当時ね、ビデオで、イラストレーターの使い方というか、ビデオがもうあったので、借りて、借りて家でずっとこれをドラッグして、と覚えて、
はい、
で、会社で真似してやるっていうことをやりましたよ。
すごいですね。
でも、あ、ごめんなさいね。
はい。
でも、ちゃんとした絵はその時描けなかったんですよ。ベジェ曲線っていうやり方がやっぱ難しくって。
はいはいはい、慣れなくて。はいはい。
で、当時どの本買っても最初にまずベジェ曲線描いてみましょうから始まってるんで、いつもそこで挫折する人多かったんですよ。
は
い、
ははははは。
その何年後かにデザイナーさんと話してたら、はい、デザイナーさんが、ああいう教則本を後ろから逆にやっていってみ、すぐ覚えれるでって言われたんですよ。
ほー。
で、後ろって巻末から、巻末からできるとこだけ開ってやっていってみ、ほんならできるようなんでって言われて。だいたい巻末っていうのは、印刷のやり方とか細かい設定なんで、そんなんできないですけど、
はいはい、
中盤ぐらいに行くとね、四角を組み合わせて、
はい、
なんか、現代アートみたいなの書くとか、そんなん出てくるんですよ。
ほうほうほうほう。
これやったら誰でもできるんですよ。四角書くだけやから、
はいはい。
で、色つけるだけやから。あ、これは自分でもできるわと思って、
はい、
そうやってやっていくと、最後にベジェ曲線やると、うまいこと書けるようになったんですよ。
おー、素晴らしいですね。
何に読むのかって、その時ね、感激しましたね。
すごい。それこそ行動して、掴んだってやつですね。
まあ、そのデザイナーさんが教えてくれたからよかったんですけどね。
いやいやいや、でも行動して掴んだのは山村さんじゃないですかね。本当に。いや、本当にあれですね。いい話が多いですね。山村さんの話って聞いてて。いやー、いいなー。いやー、ゲストにお呼びしてよかったですよ。本当に。って、なんかいきなり終わりそうな、なんかこと言いてみますけど、まだまだ過去編の話になってますからね。でイラストレーターでじゃあそういうのを、はい、なんかこうご自分でね習得されて、はい、ベジ曲線ですね、僕もまあベジ曲線すごい苦労したんですけど正直な話、
はいはい、
それ習得されてやっぱり結構いろいろご自分でいろいろこう好きなものを抱え出したんですか、
はい、あもうですから当時としては何書いてたかなあの時って ちょっと紙工作でマックとかニュートン作るとかいう遊びやってたんでね、
はいはい、
そういうのを書くのにも使ったりしてましたし、でその時からですわ、
はい、
私の名前をインターネットで検索すると時々六角大王という言葉と一緒にヒットするんですよ。
はい
はい、で六角大王というのは多分ご存知ないかもしれないですけど、
知ってますよ、
3D の、ね、モデルを作るソフトですね、でこれをインターネットが始まる前のニフティでダウンロードして立ち上げて使って雑誌にも出てたんでね、
はい、
やってみたらむちゃくちゃ面白いんですよ、ポリゴンが書けて、
はい、
で当時も CG やりたかったんだけどその高いソフトばっかりじゃないですか、
はい、
買えないんで、なんとかこう、ただで CG やる方法ないかなっていう、まあ、浅はかな。
いや、浅はかじゃないですよ。
で、まあ、家でね、そのパワーブックですから、はい、まあ、非力で、ね、そこへ六角大王っていうのがあるっていうんで、ダウンロードしてみたら、確かにちょっとなんか、へのへのもへじぐらいしか書けないんですけど、ちゃんと立体になるんですよ。で、まあ、多分、使ってみられないと、ちょっとこの感じ、分かりてあげないかもしれないですけど、本当にあの、紙の上に、マウスで、へのへのもへじって書くでしょ。
はい。
で、次、マウスでドラッグしたら、もうそれちゃんと立体になってるんですよ。
あ、そうなんですか。ドラッグするだけで。
だけで、それは本当に平面の中に左と右という位置情報を持たせて、書いた描画の線に対して、位置情報、こうなってるっていう、描画してる最中にもうさっき書いてるんですよ、裏で。
は
あ。で、あまりの簡単さと、あまりの出来栄えの良さと無料っていうところで、しかもうちのフィリキンの Mac でも動くっていうことで、
はい、
もう大感激して、
はい、
自分で六角大王エヴァンジェリストって名乗って、
はい、ベースとすごいバイタリティですね。
で、マグネットでは当然もうみんなに、ちょっと六角大王知ってるって、もう知ってるってって言われても、デモしてみせるとか、まあそんな感じで。で、当然その作者さん、六角大王作られた方にメール書いて、
はい、
で、まあこういうことでやってるんで、はい、で、やってるうちに盛り上がってきて、じゃあ、ニフティでフォーラム作りましょうとか、
はい、
なったんですね。
お
ー。六角大王で作ったキャラクターで4コマ漫画とかを書いて、まあ、パソコン通信のネットの上だけで公開したりとかしてたんですね。
山村さんが。
そうですね。で、それをね、どっかの雑誌が見つけてね、掲載はしてくれなかったんですけど、
はい、
いや、パソコン通信で漫画に書くのにも使われてるって書いてあって、俺のことやろって突っ込んでましたけどね、その時は。
すごいですね。
もう六角大王でいきなりそのなんか加速した感じでしたね。それまでの Mac の自分の上のね、やってることが。
山村さんにとってキラーアプリケーションだったと。
もうめちゃくちゃキラーでしたよ。
めちゃくちゃキラーですね。
で、どこまで細かいポリゴン作れるのかやってみよう言って、はい、どんどんやって、
はい、
これ多分放送で使っていただけないんですけど、P 入れてくださって結構なんですけど、キャラとか作ってたんですよ。当時。がすごいブームだったんで、
ブームですね、そうですね、あれって
90年とか、もう92年になってたかな、
僕が実は関わってたんですけど、
あ、そうなんですか、
いや、まあ、開発にはかかってないですけどね、
はいはい、
僕、セガでアルバイトしたことがあって、
あ、はいはいはい、
まあ、ちょっとまた話がずれ出すんで、ちょっと今は言わないですけど、確か、91年、92年の93年の年末ぐらいだったと思う。
ああ、ぐらいですかね。
あの当時、こんなもん売れるかって言われたんですよ、はい、セガの社内で。
でも大ヒット、ね、
大ヒットになったんですけど、で、僕、当時、ゲームって、やりたくて仕方がなかったのにやらなかった。ファミコンも買ってもらえなかった、パソコンも買ってもらえなかったで、そのコンプレックスもあって、僕なんでかセガのアルバイト行っちゃったんですけど、はい、もうゲームマニアだらけで、そこに働いてる人ってみんな、ゲームマニアばっかりで、で、来た時に、とある一人を省いて、全員なんか否定的やったんですよ。はい、面白いないと、
うん。
スト2の方が面白いと。
あ
ストリートファイター2とかの方が面白いと、いうふうに言ってたんですけど、僕からしたら ストリートファイター、スト2って、もうかなり、はい、皆さん熟練の、
はい、
こう腕前を披露してて、で、ゲームセンターですね、通ってないし、やってなかった僕からしたら、
はいはいはい、
すでに仲間になんか入りにくかったんですよね、空気も出来上がってて。
はい、
で、そんな中で、入荷してきて、
はいはい、
なんかすごい単純に触りやすいって思ったんですよ。レバーで触った通りに、
はい、
動く、
ええ、
触れる、
はい、
なんか斜めにピョーンってやったら、うん、 なんか回転するとか、
はい、はいはいはい、
ね、あの飛ぶとか、はい、シンプルだっていうのがあって、これはちょっとぜひ格闘ゲームやってなかった人に広めたいなと思いまして、
はいはい、
イベントやろうよ、イベントってやったんですよ。
お
これが火がつきましてね。
イベントっていうのはお店のイベントですか？
お店のイベントです。
ああ、はいはいはい。
セガのお店に行ったんで、はい、セガのお店のイベントとしてやって、はい、で、セガの社内でも、イベントをやりたいっていうのが、話が上がってて、当初から、
お
金吸い込んでたんで、で、それと合致しましたよ、うまいこと。やってやって、みたいになって、やったら、京都から火がついたんですよ、結局。
あ、そうなんですか。
ということで、どうやら僕が火をつけてしまったらしいです。ちなみに、全国大会の初代の準優勝かな、
はい、
の人は僕が当時よくあの、
はい、
大会やるために来ててお話してたお客さんですね、
はい、
確か、
はい、
もう名前ちょっともう全然覚えてないんですよ、もうその時
メガネかけた人、
ごめんなさい、ちょっとねほとんど覚えてないですね、メガネかけた人かなんか覚えてないんですけどね、準優勝した人からね、ああの、
はい、
この人知ってるみたいな感じで、来てた来てたみたいな感じで、
はい、
だから、で、
はい、
あのやってるお客さん見てて思ったのは、
はい、
それまで格闘ゲームやったことない人がハマってたんですよね。
ああ、はいはいはい。どんなもんやろうって言って見てた。
どんなもんやろう言って。で、ストツーはなんか入りにくいっていうので、面白かったって言って、
ええ、
そこからハマってすごい腕前になってる人が結構多くて、
はいはいはい
はい、で、本格的に火がついて、
はい、
なってましたけど。
今
でも思うと、ああ、あの空間に自分が関わってたのか不思議やなと思いますね。
うん、
今やもうね、って言ったもんね、
はい、
あの、ニューヨークの、あの、
はい、
どこでしたっけ、現代美術館の方でもね、
はいはい、
なんか展示されてたりしますけど。
はい、ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。へーへーボタンです、今。なんか、まあまあ、そういう話やったんです。これ収録するつもりないですけど。まあ、変えてられたんですか、
はい、そうです作って、で、ただあれはモデラーですが動かせないので、
あ、はい、
まあ透明の絵を作るぐらいしかできないんですけどね、で雑誌に応募したら載せられないって、それはそうですね、キャラクターが載せられないですね、
著作触れますよね、
で一応キャラクターに触れないしょぼい作品も出しといたらそれだけ載せてもらえて、マックライフやったと思いますけど、それだけ載せてもらえて、
マックライフマックライフに、マックライフに、はいはい、はい、ありましたね。はいはいはいはい、はい。
したことありましたね。
じゃあ、そのマックライフに載せてもらったと。
ですから、その時くらいから、その、まあ、モデラーとしてもそうですけど、CG っていうものにすごく興味持って、
はい、
もう引きずり込まれていくんですよね。で、それと並行するかのように、マックがだんだん衰退していくのも見ていくんですね。なぜかというと CG の業界、まあ今でもそうですけど、やっぱり Windows でのアプリケーションの方がすごくシェア多いんですけど。
まあそっちの方で発達しましたね。
この頃から Windows、まだ当時はあの、あっち、SGI とかね。
はい。
いろんなメーカーのパソコンがありましたけど、
はい、
もうだんだん Windows に収束していって CG の業界が Windows 一色に染まっていく途中だったので、
はい。
で、かたや自分が関わってる Mac がだんだんこう、Windows 95の影にだんだん怯えていくって変ですけど、95の影に霞んでいくっていうのと並行しましたから、ね、自分の好きな CG の世界に Mac は入ってこない。入ってこないっていうか、入ってきてるんだけど、なんかこう Windows ほどの伸びがない。
はい。
でね、これがすごくこう対照的だったんで、悲しい思いしましたね、やっぱり。
それはちなみに年代で言うと、
95以降ですね、95、96、97。
95ですか、もう。
ですね、はいはい。
六角大王に出会ったのは、
それがもう92年、Mac 買ってすぐぐらいだから、92年か93年
だった、ね。じゃあ、六角大王したのは当然 Mac 買ってからですけど、
はいはい、
六角大王でもそんな前からあったんですか？
ありますね。バージョン結構重ねてね、やってましたからね。で、あれはとある会社の社員さんが、まあ、自分で学生時代に研究した成果をもとにフリーウェアで作ったんですね。
ですよね。
で、その会社の同僚の後輩の人が、僕が Windows 版作りますけどいいですかって言って作ったんですよ。Mac 版と Windows 版で、ちょっと作者さんが一部違うのはそのせいなんですけど。
機能は同じ機能提供して
同じ機能でね。はい。
そうですか。ちなみに六角だよって今でも結構活躍。
結構ね、ゲームメーカーのキャラクターを作るときに重宝するっていうことで、はい、未だに人気あるって聞いてますね。
あ、そうなんですか。
だフリー版は MacOS 9までしか動かなかったので、今のインテル上ではどうにも動かないですね。
ああ、そうですか。
これが悲しいね、本当に。
ほうほうほう、エミュレーター上でもダメですかね。
エミュレーター、あー、インテルの上のエミュレーターですか？
はい。
ああ、それは試してないですけど、あまり期待できそうにないですね。
あ、そっか。僕、実はエミュレーター入れてたと思うんですけど、はい、一回試してみようかな。はいはい、動くかどうか。
結構ね、クラシック環境でも落ちやすいんでね、その上でだと。
そうなんですか。クラシック環境でも落ちやすいんですか。
クラシック環境でもね、ダメな時があるんでね。
ああ、厳しそうやな。まあでも一回やってみないとね、わからないですからね。
はいはいはい。
ああ、そうですか。じゃあ、六角大王にはまって、じゃあ結構その95年まで、は
い。そうですね。
まあ、までというか95年になった時点で、マックの衰退を。はい、経験されたと。ちなみにその92年に、
はい、
クラシック2でしたっけ、マッキントッシュクラシック2、はいはいはい、でマッキントッシュクラシック2からは何年ぐらい使ってたんですか、仕事までは。
2年か3年ぐらいだったと思います。
じゃあ結
局そんな、そう、95年を境に私場所を移転、転属になるので、
あの
出力センターに移ることになって、そこの場所離れちゃうんですよ。
そうなんですか。
ええ。
あはははは。で、じゃあ、92年から95年の間、そういう、マッキントッシュクラシック2、クラシック2の、
はいはいはい。
付き合いの日々が続いたと。
で、
95年で移動になって、で、ね、Mac の衰退も一緒に経験して。
そうですね。95年がね、まあ、これはもう自分の番組でも何度か言ってることですけど、本当95年が分け目でしたね。
分け目ですよね。
阪神大震災という関西で大きな、
ね、
ことがあって、
で、
その上、Windows95 の台頭でしたから、
ね、
阪神大震災の時パソコン通信が活躍したって話、当時よく聞かれたと思うんですけど。
もう、思いっきり特集もあったじゃないですか、久米さんの。ね、
はい、その久米さんの時に関西から直接インタビューを受けたの、先の。
そうなんですか。関西から直接インタビューを受けたのは、さん。
はい。久米吉さんが中継で、今、神戸の震災地から、お答えいただきますって、さん言って、出てくるんですよ。
ああ、そうなんですか。
神戸にお住まいで、自分の家がそれで、まあ、壊れたかなんかしはって。
あ、そうなんですか、ちょっと待ってください、
はい。
ハードディスクの中に思いっきり未来への提言じゃなかった。はい、2015年、20年後の君へというタイトルの番組なんですけど、あれって。
はい、
いや、今思いっきり入ってるんですよ。
おうおうおう、
見ます。どの辺ですか、
ごめんなさい。2015年の君へっていうのは、筒井康隆さんも一緒に出てくる番組。
そうですよ。そうですよ。
あ、それは違います。それは、夏に放映されたアップルが肝入りの番組ですね。それよりも前の震災の翌日か翌々日の放送です。
あ、そうですか。
1月19日か1月21日ぐらいの放送で、
もう直後ですね、本当に
直後で。で、神戸在住でしかもメディアに発信する人ということで、なぜかがまあ、その現地から情報発信してる人だっていうことで、テレビ朝日の誰かが知ったんでしょうね。
そうですか。
でテレビ朝日に出たんですよ、そのニュースステーションの番組の中で。
ちなみに、思いっきりの話はさっきと被るから使いづらそうですね、これ。
まあね。で、マグネットは震災のあった翌々日ぐらいにやったんですよ。
はい、あ、そうですか。
木曜日にマグネットやったんですけど、はい、何人来るやろなと思ってて、
はい、
したら結構十何人集まりましたね。で、さすがに神戸方面からはちょっと誰も来れなかったんですけど、
安全、皆さん大丈夫だったんですか。
だから大阪とかの方はあんまり被害なかったですから、 結構集まって、神戸方面の人どうしてんねやろうな言うて、で、当時みんなパソコン通信やってましたから、
あ、そうです
か、パソコン通信上でこう安否をみんな連絡し合ってね、
そうですか、
で、物資こんなん足らんから持ってきて言って、
あ、インターネットじゃなくてパソコン通信で、
まだね、インターネットこれから言う時だったんでね、
あ、そうですか、
で、あの時もう覚えてらっしゃいます、震災の時って。
覚えてますよ、僕、はい、あの時も23歳。
あ、はいはいはい。
ですからね。
はい、朝ね、朝早朝すごい揺れてね。
もうすごかったんですよ。僕、京都の、あの、伏見区の向島ニュータウンというところにまだ、
はいはいはい、
一緒に住んでたんですけど、当時は。
はいはいはい、
高段に住んでるんですけどね、11階建ての建物で、はい、恐ろしいほど揺れたんですよ、とんてつもなく。で、真ん中の階で5階に住んでたんで、
はい、
あの揺れが最も振れ幅が広い。
はい、あ、はいはい。
一やったんですよね、はい、建物の中で、はい、
うん、
死ぬのを覚悟しましたね本当にあのこのまま倒れるって思いましたし本気で団地が、
はい、
このまま倒壊するって、
はい、
本気で思いましたねあの時で僕地震が終わって気がついたら本に埋まってました完全に、
あ、ほんまですか、
はい、もう完全に本に埋まっててで、はい、体動かへんあれもしかして俺やばいとか言って思いました、うん、本気で、
お
でちょっと首が動いたんで、
はい、
首を動かしてみたら体の上におっとろしいほどの本がドゥッサーって落ちて乗っててあ、この体動かせんわ思ってもうとりあえず本乗っけて怪我してない自分を確認して安心して、
はいはいはい、
とりあえず何が起こってるのかわけわからん地震らしいっていうので、
うんうんうん、
あの当時親父がなんかすごい朝半早い仕事やったんですけど、はいはい、行ってくるわってすぐ親父が出て行ったのを覚えてますね、はいはい、で母親も起きてきてたんですけど当然すごい揺れやったんで、
はいはい、
母親のなんか父親が寝てる部屋は全然物がなかったんで、はい、全然何も落ちてなくて
、
はい、まあまあ大丈夫やったんですけど、まあ、僕は NHK つけてすぐつけたら、はいはい、なんか5分ほどして速報が流れて、はいはい、30分ぐらいか小1時間してからいきなり、はい火に包まれた炭の絵かな？
ん？炭の絵はそんな火事なかった
っけ？炭の絵じゃなかったかな？どこ、あれは、あ、炭の絵じゃなくて、あれは、ごめんなさい。あれね、ヘリコプターの人が炭の絵って勘違いしてなんかな？なんか。
あ、そうです？
ええー、勘違いして言ったはって、あれはね、テレビの方の、あの、アナウンサーがなんか勘違いしたのかもしれないですけど、はい、炭の絵が炎に包まれてますって言った後に修正、訂正入れはったんですかね。
はい、
間違いますとか言って、
はい、
あの、靴で有名な、
はい、
長。
ああ、今、そう言われたらパッと出てこないけど。
あっちの方です。もう、すごい被害が、はいはいはい、ひどかった。最も火事の、
はいはい。
あそこが出て、あそこっていうことが分かって、はい、とにかくなんかすごい混乱してて、うん、どこが映ってるのかも、テロップが出てこないんですよね、すぐに。全く、
うんうん。
そんな状態で見れたよ。で、僕、祖母がね、母方の祖母が神戸なんで。
おうおうおう。
ちょっとこれ神戸ちゃうの、はい、って。
あ
なって、
はい、
ちょっと待て待て待て待てとんでもないことになってるぞってなって、
はい、
あの日はもう未だに忘れてないですねあの日やったことは、
うんうん、
で大慌てで神戸電話したんですけど全く繋がらなくって、
はいはい、
でも仕事があって僕も、
はい
はい、の親も母親も仕事があって、
はいはいはい、
2人で電車乗って仕事場に行こうとしたら、はい、電車がとてつもなく、はいはいはい、混雑っていうか、混雑どころじゃないってパニック状態になってて、
はいはいはい、
動いてはいるんですけど、いつ来るかわからないっていう状態でして、
はい、
僕、あの当時、河原町の近辺住んでて、はい、まあ、今の家の近所ですけど、
はいはい、
高島屋、四条河原町の高島屋に着いた、はい、高島屋の、はい、窓ガラスが、
はい、
あの割れて落ちてて、
はいはいはい、
あの立ち入り禁止になってて、その周辺が、
はいはい、
えらいことが起こってたんや。もうびっくりしましたねあの時は。
さっき月曜って言いましたけど多分ね火曜日です、ごめんなさい、
火曜日ですかね、
私思い出したんですが、はい、私はねちょっとのんきだったんですよね当時は、
あ、そうですか、
朝ねが揺れてうわすんげえ揺れたこれは怖いなって言って、
はい、
で、あの揺れが収まった時に、あ、マックどうなってるやろって思って、自分の部屋の、 あの机の上にまず LC575 が置いてあって、
で
当時、で当時デュオ250も持ってたんで、
贅沢。
ん、あの、いや、これはね、マグネットのメンバーから中古で、あの、安く譲ってくれるっていうんで、渡りに船でノートも欲しいし、じゃあ買おうって言って、十何万かで買ったんですよ。
渡りに船多いですね。
で、それを、ね、あの、タンスの引き出しが飛び出して、
はい、
で、あ、タンスの引き出しないってことは、飛んでるってことは、これ、位置関係上 LC575 の画面に当たってるとか思って、
はい、
机の上見たら机の上に引き出しが乗っかってて、575の1センチか2センチ手前で止まってて、あ、よかったと思って、あ、もう一つデュオ250どうなってるやろうと思ったら、あの、虫の予感、虫の知らせだったんですかね、前の場合に使った時に椅子の足の下に置いてたんですよ。
ほ
ー、だから上に乗っかるものが何もなかったんで、これも無事で、
なあ、すごいですね。
まあ、一人暮らしでね、まあ、あの、誰かが気遣うってはなかったんですけど、
はい。
で、近所でもね、あの、まあ、講談ですから、近所の大丈夫とか言ってたんで、
はい。
ああ、これ、安否気遣わない。でも、絶対余震が来るから、余震終わるまでちょっと動かんとじっとしてよ、と思って。
はい。
で、テレビつけたら、すぐ映らなくなったんですね、あれ。なんか、放送途絶えたの。あ、電気が止まったのか。
ああ。
そうそうそうそう。最初の何分か電話使えたのに、30分したら、電話も電気も一回止まったんですよ。
そうやったんですか、うん、
はい、
その当時どこ住まわれてたんですか。
いや、今でもその時から今住んでるとこなんですけどね。
今住んでる
ところ、で電話かけて、まあ、家族大丈夫やっていう、あの、ね、実家の方も大丈夫やって分かったんで、で5時でしょ、でたまたま何日か前に、なんかガラクタ景品みたいな中古品、はい、ポケットテレビ、
ほう、
をなんか気まぐれでね、2000円で売ってたから買ったんですよね。それを、あ、そうだ、こんな時ポケットテレビが活躍とか言って、ポケットテレビ電源入れたら映ったんですね。もう停電してるし、これが情報、ラジオとこれが情報元やと思って。
すごいですね。
高架が崩れてる、あの、阪神高速が日々行って、車が落ちかけてるっていう映像が出た、覚えてらっしゃるんです。それ阪神高速のどこってわかんないから、あの、私南大阪で湾岸線が通ってるんですよ。うちの湾岸線がこうなってんのかなと思ったけど、まあ、全然無事そうやし、
はい、
で、なんかニュースで聞く限りは、電車もまともに乗れない状態やっていうんで、
はい、
あ、じゃあ、バイクで一回行ってみっかと思って、大阪駅から近いとこだったんでね、
はい、
会社のあるとこにバーって行って、
はい、
もう行く途中からもうなんか、もう世の中パニックってなって分かったんですよ、歩道を車が走ってるし。
え、歩道車が、
なんかね、とにかく渋滞しまくってんのに、あの、緊急で運ばなあかんとか、怪我してる人おるから連れていかなあかんとか、なんかそんなんがあって、でも、もうなんかね、むちゃくちゃになってたんですよ、その一日、交通というものが。
京都はそこまでなってなかったですね。
うん、でね、どこも、だから、青信号やのに、なんかもう平気で何重にも車止めてる連中がおるかと思ったら、赤信号やのに誰も通れへんから行くことで、ビュンビュン車を飛ばして言ってるとこもあって、ああ、これってなんかニューヨーク大停電みたいとか思って。
ニューヨーク大停電、そうやったんですか。
うん。ニューヨーク大停電っていう映画なんか昔ありましたけど、あれそうですね。停電してみんなもう、やりたい放題するでしょ、みんなあれ。で、まあ、会社に行ってみたら、まあお店なんですけど、もう棚が全部ひっくり返ってて、で、片付けっかなと思ったら、その、入ってるテナントビルから、今日のところは、まずは全部出てくれと。あの、余震があって何か爆発とかあった時に責任取れないから、
はいはい
はい、あの、1日か2日待って安全っていうのが消防庁から降りるまではもう出て行ってくれってアナウンスが出て、もうしゃあない、そのまま出たんですよね。
はいはい、
で、午前中で外掘り出されてやることないんですよね。
あ、
で、しようかなっていうことで、そしたらバイク好きの後輩も来て、
はい、
で、山さん、暇やからバイク用品店で買い物しませんとか言い出して。
ちゃんと地震当日に。
そう。いや、あのね、そのニュースとかがあんまちゃんとまともに入ってこないから、どれぐらい被害になってるか分かってないんですよ。神戸の方だなってるってことだけは分かってるんですけど、
うんうんうん、
神戸見に行こうかって言ったんですけど、いや、あの、直後はやっぱり不謹慎やで、それはっていう話になって、で、まあ、じゃあ何もできないんだったらとりあえず暇つぶししようかって言って、東大阪のバイク屋まで行って、
はい、
なんか暇つぶして帰ってきた覚えてますわ。で、夜も電気も復旧してテレビ見たら神戸がえらいことになってるの、そこで初めて知ったんですよ。で、感激したのはね、会社がそうやって 2,3 日行かなくていいようになったから、
は
パソコン通信でみんな安否のこう連絡取り合いが始まったんですよ、電気、はいはい、停電直ってから、はい、そしたら神戸でこんなんいるとかこんなん困ってるとかいっぱい情報入ってくるんでね、はい、で私はこんなんしに行く、私はこんなんしに行くっていっぱいみんな書いて出て行ってるところが出てくるんですよ。
お
お、じゃあ俺も行かなきゃみたいな気になってきてね。
ほうほうほう。
でまあ大きいバイクだと逆に通れないところがあって困るから原付で行こうと思って、はい、で原付で水とかウェットティッシュとかが不足してるからウェットティッシュも買えるだけ買って、はい、で満載ですねそんなんね、
はい、
で国道を走り始めたんですけど、はい、2日目か3日目になると同じこと考えてる人らが いて、はい、いっぱい荷物積んだトラックとか乗用車でも荷物満載の車がいっぱいその神戸方面向いて走ってるんですよ、
はい、
でね、感激したのがね、交差点1個過ぎるたんびに合流してくるバイクが増えるんですよ。
ほうほうほうほう。
ちょっと信号待ちしてるなって、右から左からね、はい、いっぱいバイク、荷物積んだ連中が、この自分が神戸向かってる道へこう、はい、合流して、台数が増えるんですよ、
はい。
で、自分の前にも後ろにもバイクがいっぱい増えてきて、はい、で、大阪駅ぐらいになったら、もう交差点回ってるバイクだけで40台も50台もいるんですよ。
すげえ。
で、全国のナンバープレートがついてるんです、それが。
は
その、名古屋があったり、岐阜があったり、ね、岡山があったりで、全国から、で、背中に救援物資配送中かなんか紙まで貼って、感激でね、
素晴らしいですね、それ。
神戸一個近づくたんびにその台数が増えていくんですよ。
奇跡を見てるような。
かね、あれが一番感激しましたね、なんか。
はい、皆さん、こんにちは。ここまで聞いてくださってありがとうございます。プラスドット系代表、コーチ、香川和樹です。今回、95年の話も含めて、ちょっとまた、いろいろと幅広く話が、いろいろ飛び出してきたんですが、特に山村さんはね、六角大王とかに関してかなり深く関わられてたみたいで、この時初めてね、お聞きして、僕も、あ、そこまで関わってたんだってことで非常に驚いたんですが、ちょっと今回後半の方で、阪神大震災の話が出たんで、もしかしたらこれ聞いてる方の中でちょっと嫌なこと思い出した方おられたかもしれないですね。ちょっと、その方にちょっと申し訳ないと思ってます。また、次回からもまた続きまたあります。とうとう、8回目になるんですかね。このカフェ2066では初めての経験なので、また引き続き聞いてくださる方は本当に素晴らしい方です。ということで、また、次回もお会いしましょう。それでは、カフェ2066、プラスドット系代表、コーチ香川和樹がお送りしました。それでは、また皆さんお会いしましょう。では。